夏目漱石作、坊ちゃん。4。学校には宿直があって、職員が代わる代わるこれを務める。ただし、タヌキと赤シャツは例外である。なんでこの両人が当然の義務を免れるのかと聞いてみたら、総任待遇だからという。面白くもない。月給はたくさん取る。時間は少ない。それで宿直を逃れるなんて不公平があるものか。勝手な規則をこしらえて、それが当たり前だというような顔をしている。よくまあ、あんなにずうずうしくできるものだ。これについてはだいぶ不平であるが、山嵐の説によると、いくら一人で不平を述べたって通るものじゃないそうだ。一人だって二人だって正しいことなら通りそうなもので、山嵐は、might is right という英語を引いて、説義を加えたが、なんだか要領を得ないから、聞き返してみたら、強者の権利という意味だそうだ。強者の権利くらいなら昔から知っている。今更山嵐から講釈を聞かなくってもいい。強者の権利と宿直とは別問題だ。タヌキや赤シャツが強者だなんて、誰が承知するものか。議論は議論として、この宿直がいよいよ俺の番に回ってきた。一体干渉だから、ヤグ布団などは自分のものへ楽に寝ないと、寝たような心持ちがしない。子供の時から、友達の家へ泊まったことはほとんどないくらいだ。友達の家でさえ嫌なら、学校の宿直はなおさら嫌だ。嫌だけれども、これが40円の家へこもっているなら仕方がない。我慢して勤めてやろう。教師も生徒も帰ってしまった後で、一人ポカンとしているのは随分間が抜けたものだ。宿直部屋は教場の裏手にある寄宿舎の西外れの一室だ。ちょっと入ってみたが、西日をまともに受けて苦しくっていたたまれない。田舎だけあって、秋が来ても気長に暑いもんだ。生徒のまかないを取り寄せて晩飯を済ましたが、まずいには恐れ入った。よくあんなものを食って、あれだけに暴れられたもんだ。それで晩飯を急いで4時半に片付けてしまうんだから、豪傑に違いない。飯は食ったが、まだ日が暮れないから寝るわけに行かない。ちょっと温泉に行きたくなった。宿直をして、外へ出るのはいいことだか悪いことだか知らないが、こうつくねんとして、重金庫同様な浮き目に遭うのは、我が輩の我慢のできるもんじゃない。初めて学校へ来たとき、当直の人はと聞いたら、ちょっと用足しに出たと小遣いが答えたのを妙だと思ったが、自分に番が回ってみると思い当たる。出る方が正しいのだ。俺は小遣いにちょっと出てくると言ったら、何かご用ですかと聞くから、用じゃない。温泉入るんだと答えて、さっさと出かけた。赤手ぬぐいは宿へ忘れてきたのが残念だが、今日は先方で借りるとしよう。それから、かなりゆるりと出たり入ったりして、ようやく日暮れ方になったから、汽車へ乗って、小町の停車場まで来て降りた。学校まではこれから4丁だ。わけはないと歩き出すと、向こうからタヌキが来た。タヌキはこれからこの汽車で温泉へ行こうという計画なんだろう。スタスタ急ぎ足にやってきたが、すれ違った時俺の顔を見たからちょっと挨拶をした。するとタヌキは、あなたは今日は宿直ではなかったですかねえと、真面目腐って聞いた。なかったですかねえもないもんだ。2時間前、俺に向かって今夜は初めての宿直ですね、ご苦労様と礼を言ったじゃないか。校長なんかになると嫌に曲がりくねった言葉を使うもんだ。俺は腹が立ったから、ええ、宿直です。宿直ですからこれから帰って泊まることは確かに泊まりますと言い捨てて、済まして歩き出した。立町の四つ角まで来ると、今度は山嵐に出っくわした。どうも狭いところだ。出て歩きさえすれば、必ず誰かに会う。おい、君は宿直じゃないかと聞くから、うん、宿直だと答えたら、宿直がむやみに出て歩くなんて、不都合じゃないかと言った。ちっ 最も不都合なもんか、出て歩かない方が不都合だ、と威張ってみせた。君のズボラにも困るな。校長か教頭に出会うと面倒だぜ。と山嵐に似合わないことを言うから、校長にはたった今会った。暑い時には散歩でもしないと宿直も骨でしょうと校長が、俺の散歩を褒めたよと言って、めんどくさいからさっさと学校へ帰ってきた。それから日はすぐ暮れる。暮れてから2時間ばかりは小遣いを宿直部屋へ呼んで話をしたが、それも飽きたから、寝られないまでも床へ入ろうと思って、寝巻きに着替えて蚊帳をまくって、赤いケットを跳ねのけて、トンと尻餅をついて仰向けになった。俺が寝るときにトンと尻餅をつくのは子供の時からの癖だ。悪い癖だと言って、小川町の下宿にいた自分、二階下にいた法律学校の書生が苦情を持ち込んだことがある。法律の書生なんてものは弱いくせに、嫌に口が達者なもので、愚なことを長たらしく述べ立てるから、寝るときにどんどん音がするのは、俺の尻が悪いのじゃない。下宿の建築が粗末なんだ。掛け合うなら下宿へ掛け合えとへこましてやった。この宿直部屋は二階じゃないから、いくらドシンと倒れても構わない。なるべく勢いよく倒れないと寝たような心持ちがしない。ああ、愉快だと足をうんと伸ばすと、なんだか両足へ飛びついた。ザラザラして、飲みのようでもないから、こいつはーと驚いて、足を二三度ケットの中で振ってみた。するとザラザラと当たったものが、急に増え出して、すねが五六箇所、ももが二三箇所、尻の下でぐちゃりと踏みつぶしたのが一つ、へそのところまで飛び上がったのが一つ、いよいよ驚いた。早速起き上がって、ケットをパッと後ろへ放ると、布団の中からバッタが五六十飛び出した。正体の知れない時は多少気味が悪かったが、バッタと相場が決まってみたら急に腹が立った。バッタのくせに人を驚かしやがって、どうするか見ろ。いきなりくくり枕を取って二三度叩きつけたが、相手が小さすぎるから、勢いよく投げつける割に効き目がない。仕方がないから、また布団の上へ座って、すす吐きの時にござを丸めて畳を叩くように。そこら近辺をむやみに叩いた。バッタが驚いた上に、枕の勢いで飛び上がるものだから、俺の肩だの頭だの鼻の先だのへくっついたりぶつかったりする。顔へついたやつは枕で叩くわけにいかないから手で掴んで一生懸命に叩きつける。今いましいことにいくら力を出しても、ぶつかる先が蚊帳だから、ふわりと動くだけで少しも手応えがない。バッタは叩きつけられたまま蚊帳へつらまっている。死にもどうもしない。ようやくのことに30分ばかりでバッタは退治だ。ほうきを持ってきてバッタの死骸を吐き出した。小遣いが来て何ですかと言うから、何ですかもあるもんか。バッタを床の中に飼っとく奴がどこの国にある。まぬけめ。と叱ったら、私は存じませんと弁解をした。存じませんで済むかと、ほうきを縁側へ放り出したら、小遣いは恐る恐るほうきを担いで帰っていった。俺は早速寄宿生を三人ばかり、総代に呼び出した。すると六人出てきた。六人だろうが十人だろうが構うものか。寝巻きのまま腕まくりをして談判を始めた。なんでバッタなんか俺の床の中へ入れた。バッタとはなんぞな、と真っ先の一人が言った。嫌に落ち着いて言いやがる。この学校じゃ校長ばかりじゃない。生徒まで曲がりくねった言葉を使うんだろう。バッタを知らないのか。知らなきゃ見せてやろう、と言ったが、あいにく吐き出してしまって一匹もいない。また小遣いを呼んで、さっきのバッタを持ってこいと言ったら、もう吐き溜め捨ててしまいましたが、拾って参りましょうかと聞いた。おう、すぐ拾ってこいと言うと、小遣いは急いで駆け出したが、やがて半紙の上へ10匹ばかり乗せてきて、どうもお気の毒ですが、 あいにく夜でこれだけしか見当たりません。明日になりましたらもっと拾ってまいりますという。小遣いまでバカだ。俺はバッタの一つを生徒に見せて、バッタたあこれだ。大きな図体をして、バッタを知らないとは何のことだ、と言うと、一番左の方にいた顔の丸いやつが、そりゃあ、イナゴぞな、もし。と生意気に俺をやり込めた。べらぼめ、イナゴもバッタも同じもんだ。大地先生をつらまえて、名もしたなんだ。なめしは田楽の時より他に食うもんじゃない。とあべこべにやり込めてやったら、名もしとなめしとは違うぞ、名もしと言った。いつまで言っても、名もしを使うやつだ。イナゴでもバッタでも、なんで俺の床の中へ入れたんだ。俺がいつバッタを入れてくれと頼んだ。誰も入れやせんがな。入れないものがどうして床の中にいるんだ。イナゴはぬくいところが好きじゃけれ、大方一人でお入りたのじゃろ。バカ言え、バッタが一人でお入りになるなんて、バッタにお入りになられてたまるもんか。さあ、なぜこんないたずらをしたか言え。言えてて、いねんもんを説明しようがないがな。ケチな奴らだ。自分で自分のしたことが言えないくらいなら点でしない方がいい。証拠さえ上がらなければ白を切るつもりでずぶと構えていやがる。俺だって中学にいた自分は少しはいたずらをしたもんだ。しかし誰がしたと聞かれた時に尻込みをするような卑怯なことはただの一度もなかった。したものはしたのでしないものはしないに決まってる。俺なんぞはいくらいたずらをしたって潔白なものだ。嘘をついて罰を逃げるくらいなら、初めからいたずらなんかやるものか。いたずらと罰はつきもんだ。罰があるからいたずらも心持ちよくできる。いたずらだけで罰はごめんこむるなんて下劣な根性がどこの国に流行ると思ってるんだ。金は借りるが返すことはごめんだという連中は、みんなこんな奴らが卒業してやる仕事に相違ない。全体中学校へ何しに入ってるんだ。学校へ入って嘘をついてごまかして陰でこせこせ生意気な悪いいたずらをして、そうして大きな面で卒業すれば教育を受けたもんだと勘違いをして嫌がる。話せない雑評だ。俺はこんな腐った両県の奴らと談判するのは胸クソが悪いから、そんなに言われなきゃ聞かなくていい。中学校へ入って上品も下品も区別ができないのは気の毒なものだと言って6人を追っ放してやった。俺は言葉や様子こそあまり上品じゃないが、心はこいつらよりもはるかに上品なつもりだ。6人は悠々と引き上げた。上辺だけは教師の俺よりよっぽど偉く見える。実は落ち着いているだけなお悪い。俺には到底これほどの度胸はない。それからまた床へ入って横になったら、さっきの騒動で蚊帳の中はブンブンうなっている。手職をつけて一匹当て焼くなんて面倒なことはできないから、釣り手を外して長く畳んでおいて部屋の中で横立て十文字に振るったら、缶が飛んで手の甲を嫌というほどぶった。三度目に床へ入った時は少々落ち着いたが、なかなか寝られない。時計を見ると10時半だ。考えてみると厄介なところへ来たもんだ。一体中学の先生なんて、どこへ行ってもこんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛抱強い僕年人がなるんだろう。俺には到底やりきれない。それを思うと清なんてのは見上げたものだ。教育もない、身分もないばあさんだが、人間としてはすこぶるたっとい。今まではあんなに世話になって別段ありがたいとも思わなかったが、こうして一人で縁国へ来てみると、初めてあの親切がわかる。越後の笹飴が食いたければ、わざわざ越後まで買いに行って食わしてやっても、食わせるだけの価値は十分ある。 キヨは俺のことを欲がなくって、まっすぐな気性だと言って褒めるが、褒められる俺よりも褒める本人の方が立派な人間だ。なんだかキヨに会いたくなった。キヨのことを考えながら、のつそつしていると、突然俺の頭の上で、数で言ったら三四十人もあろうか。二階が落っこちるほどどんどんどんと拍子を取って床板を踏み鳴らす音がした。すると足音に比例した大きな時の声が起こった。俺は何事が持ち上がったのかと驚いて飛び起きた。飛び起きる途端に、はあ、さっきの異種返しに生徒が暴れるのだなと気がついた。てめえの悪いことは悪かったと言ってしまわないうちは罪は消えないもんだ。悪いことはてめえたちに覚えがあるだろう。本来なら寝てから後悔して明日の朝でも謝りに来るのが本筋だ。たとえ謝らないまでも恐れ入って静粛に寝ているべきだ。それをなんだこの騒ぎや。寄宿舎を建てて豚でも飼っておきゃあしまいし、吉がいじみた真似も大抵にするがいい。どうするか見ろ、と、寝巻きのまま宿直部屋を飛び出して、はしご段を三股半に二階まで踊り上がった。すると不思議なことに、今まで頭の上で確かにドタバタ暴れていたのが、急に静まり返って、人声どころか足音もしなくなった。これは妙だ。ランプはすでに消してあるから、暗くてどこに何がいるか半然とわからないが、人気のあるとないとは様子でも知れる。長く東から西へ貫いた廊下には、ネズミ一匹も隠れていない。廊下の外れから月が差して、遥か向こうが、際どく明るい。どうも変だ。俺は子供の時からよく夢を見る癖があって、夢中に羽起きて、わからぬ寝言を言って人に笑われたことがよくある。十六七の時、ダイヤモンドを拾った夢を見た晩などは、むくりと立ち上がって、そばにいた兄に、今のダイヤモンドはどうしたと、非常な勢いで尋ねたくらいだ。その時は三日ばかり、うち中の笑い草になって大いに弱った。ことによると、今のも夢かもしれない。しかし、確かに暴れたに違いないがと、廊下の真ん中で考え込んでいると、月の差している向こうの外れで、一、二、三、わーと三四十人の声が固まって響いたかと思う間もなく、前のように拍子を取って一同が床板を踏み鳴らした。それ見ろ、夢じゃない。やっぱり事実だ。静かにしろ。夜中だぞーとこっちも負けんくらいな声を出して、廊下を向こうへ駆け出した。俺の通る道は暗い。ただ、外れに見える月明かりが目印だ。俺が駆け出して二軒も来たかと思うと、廊下の真ん中で硬い大きなものに向こうずねをぶつけて、あ、痛いが頭へ響く間に、体はストンと前へ放り出された。こんちきしょうと起き上がってみたが、駆けられない。気はせくが足だけは言うことを聞かない。じれったいから一本足で飛んできたら、もう足音も人声も静まり返ってしんとしている。いくら人間が卑怯だってこんなに卑怯にできるものじゃない。まるで豚だ。こうなれば隠れている奴を引きずり出して謝らせてやるまでは引かないぞと心を決めて寝室の一つを開けて中を検査しようと思ったが開かない。錠をかけてあるのか机か何か積んで立てかけてあるのか押しても押しても決して開かない。今度は向こう合わせの北側の部屋を試みた。開かないことはやっぱり当然である。俺が戸を開けて中にいる奴をひっつらまえてやろうとイラっていると、また東の外れで時の声と足拍子が始まった。この野郎を申し合わせて東西相通じて俺を馬鹿にする気だなとは思ったが、さてどうしていいかわからない。正直に白状してしまうが、俺は勇気のある割合に知恵が足りない。こんな時にはどうしていいかさっぱりわからない。わからないけれども、決して負けるつもりはない。このままに済ましては俺の顔に関わる。 江戸っ子は育児がないと言われるのは残念だ。宿直をして、鼻ったれ小僧にからかわれて、手のつけようがなくって、仕方がないから泣き寝入りしたと思われちゃ、一生の治れだ。これでも元は旗本だ。旗本の元は、清和源氏で、ただの万獣の光栄だ。こんな土百姓とは、生まれからして違うんだ。ただ知恵のないところが惜しいだけだ。どうしていいかわからないのが困るだけだ。困ったって負けるものか。正直だからどうしていいかわからないんだ。世の中に正直が勝たないで他に勝つものがあるか考えてみろ。今夜中に勝てなければ明日勝つ。明日勝てなければ明後日勝つ。明後日勝てなければ下宿から弁当を取り寄せて勝つまでここにいる。俺はこう決心したから廊下の真ん中へあぐらをかいて夜の明けるのを待っていた。蚊がブンブン来たけれども何ともなかった。さっきぶつけた向こう爪を撫でてみるとなんだかぬらぬらする。血が出るんだろう。血なんか出たければ勝手に出るがいい。そのうち最前からの疲れが出てついうとうと寝てしまった。なんだか騒がしいので目が覚めた時はくそしまったと飛び上がった。俺の座ってた右側にある戸が半分開いて生徒が二人俺の前に立っている。俺は正気に帰ってはっと思う途端に俺の鼻の先にある生徒の足をひっつかんで力任せにぐいと引いたらそいつはどたりと仰向けに倒れた。ざまを見ろ。残る一人がちょっと狼狽したところを飛びかかって肩を押さえて二三度小突き回したらあっけに取られて目をパチパチさせた。さあ俺の部屋まで来いと引っ立てると弱虫だと見えて一も二もなくついてきた。夜はとうに明けている。俺が宿直部屋へ連れてきた奴を質問し始めると、豚は、打っても叩いても豚だから、ただ知らんがなで、どこまでも通す良犬と見えて、決して白状しない。そのうち、一人来る、二人来る、だんだん二階から宿直部屋へ集まってくる。見るとみんな眠そうにまぶたを腫らしている。ケチな奴らだ。一晩くらい寝ないでそんな面をして男と言われるか。面でも洗って議論に来いと言ってやったが、誰も面を洗いに行かない。俺は五十人余りを相手に約一時間ばかり押し問答をしていると、ひょっくりタヌキがやってきた。後から聞いたら小遣いが学校に騒動がありますってわざわざ知らせに行ったのだそうだ。これ式のことに校長を呼ぶなんて育児がなさすぎる。それだから中学校の小遣いなんぞしてるんだ。校長は一通り俺の説明を聞いた。生徒の言い草もちょっと聞いた。追って処分するまでは今まで通り学校へ出ろ。早く顔を洗って朝飯を食わないと時間に合わないから早くしろと言って寄宿生をみんな放免した。手ぬるいことだ。俺なら即席に寄宿生をことごとく対抗してしまう。こんな悠長なことをするから、生徒が宿直員を馬鹿にするんだ。その上俺に向かって、あなたもさぞご心配でお疲れでしょう。今日はご授業に及ばんと言うから、俺はこう答えた。いえ、ちっとも心配じゃありません。こんなことが毎晩あっても、命のある間は心配にはなりません。授業はやります。一晩くらい寝なくて授業ができないくらいなら、頂戴した月給を学校の方へ、割り戻します。校長は何と思ったものか、しばらく俺の顔を見つめていたが、しかし顔がだいぶ腫れてますよと注意した。なるほど。なんだか少々重たい気がする。その上、ベタ一面かゆい。蚊がよっぽど刺したにそういない。俺は顔中ボリボリかきながら、顔はいくら腫れたって、口は確かに聞けますから、授業には差し支えませんと答えた。校長は笑いながら、だいぶ元気ですねと褒めた。実を言うと褒めたんじゃあるまい。冷やかしたんだろう。